どうも、米粒社協の三木達夫です。
国田です。
日が燃えるです。
黒柳の能崎です。よろしくお願いいたします。
皆さんに集まってもらったのは他でもないんです。
ほう。
ジャンクヘッドっていうクソヤバい映画やってまして、ちょっとこれクソヤベえ作品なんで、
これクソってつけていいんですかね。
まあクソ出てきますしね。これはね、映画好きのまず比嘉くん、
はい、
そしてまあ洋画結構ねお好きな能崎さん、
はい、
そして多分これ国井さんが作ったんじゃねえかなと思ったんで、一応確認のために国井さんに来てもらったんですけど、
あ、なるほど、
これ国井さんが作ったわけではないです。
僕はね、見てる途中錯覚しましたね。
いや、そうですよ、
ね。あれ俺これ作ってないよな、みたいな。
ですよね。というやつで、はい、ちょっとまだご覧になってない方は、ぜひちょっと日本全国いろんな劇場でちょっと細々とはやっているので、
ミニシアター系ですね。
そうですね。見ていただきたいんですけれども、ストップアニメーション、まあ、つまりクレーなんですよね。はい、
一コマ一コマ人形を動かして、一コマ一コマ撮っていって、それをつなげて、はい、アニメーションに見せると、動いてるように見せるという手法の映画ですね。はい、
ただね、これまあ、作品が作られた背景をちょっと説明しておくと、堀高秀さんという1971年生まれの方がですね、はい、7年かけて、一人で、14万カット、
すごいですね。
セットを組むところから、カット全部自分で撮影するところまで、はい、なんだったら中の声優まで、
はい、
やっていらっしゃるということで、ちょっと新海監督の星の声を見た時の衝撃に近いというか。
そうですね、アニメたくさん見る人はちょっとあの時の最初の衝撃に近いものを感じるんじゃないでしょうか。
全99分。なかなかいいサイズでね、
いいサイズですね、
まとまっていて、非常に見やすくて、僕は、なるべく事前情報なく見に行って、
うん、
あ、いい終わり方したなぁと思ってたんですけど、あれって何だったのかなとか、中盤の振りとか思い出す。
うん、
で、いろいろちょっと調べてみたら、どうやら3部作の第1作目らしいと、いうこともあって、ただまあ、その3部作とかっていうのを抜きにして、割とこう、1作目、まあこれ単体だけでもね、独立して見られるんじゃないかなと思って、ちょっと皆さんの意見を伺いたいと思いまして、急遽招集した次第
です。なるほど、そういうことです。ジャンクヘッド特集ってことですね。
ジャンクヘッド特集。
お
で、まず、世界一薄いジャンクヘッドの感想っていうことで、まず比嘉くんから
聞
きたいんですよね。
なんだ薄いって。
世界一薄い感想特集の時は必ず比嘉くんに来てもらうので、比嘉くんの意見を聞かないとなと思うんですけども
、はい、
どうでしたでしょうか。
いや、素晴らしくですね。
うん、
キャラが良かったですね。
キャラが良かった。
いい、
ボケとかいらないから、本当に。キャラ良かったですか。
良かったじゃないですか。
うん、
女の子の、ニコちゃんです
ね。ニコ。
あの子が出た瞬間、映画がこう、なんつかね、変わりましたね。
なるほど。
僕の中で。
今から見よう、そして内容を聞きたくないという人は、ここで一回ストップしてください。で、ここから先はネタバレがありますので、まあ、見たという方はこの先聞いてください。では、再生スタートでございます。ニコちゃん。
ニコちゃんが、激ヤバくなかったですか、ね、あの可愛さ。
目も見えないのにね、なんかそのアニメーションだと全然わかんないじゃないですか、どういう顔の子とかが。
はい。
いいツンデレ感ありましたよね。
最初、男の子なのかな、あ、女の子なのかな、ツンデレもね、なんかわかんないですか、あの世界観で、それがあるかもどうかわかんないですけど、うん、声聞いて、あ、絶対女子だと。
そこ重要なんだよ。
だって、そこ堀さんがやってない時点で意味があるわけじゃないですか。だから、じゃなかったら堀さん自分でやるわけじゃないですか。そしたら、よかった、これは僕ときめいていいんじゃないの、これ、行間介入していいんじゃないの、燃えていいんじゃないのかって思ったんです。だから、あそこで一気に、そのもう一人いる、手がニョローンって伸びるやつじゃないですか。
ほくろ。
ほくろで指の方が気になったんですけどね。あれが、あ、 そういうことねと、うん、そのお前守ってるんだお姫さんを見て思った瞬間に、うんうん、僕の中でバチコーンってこうちょっとスイッチがさらに入りましたね、
うん、ああいう世界観はどうなんですか。なんか結構窮屈な感じするじゃないですか。
はいはいはい。
そして絶望しかないような感じあるじゃないですか。
しますしますします。
一応なんか舞台の説明をしておきますと、遥か昔人類は地下開発の労働力として人工生命体マリガン、これを作ったんですね。で、自我に目覚めたマリガンは自らのクローンを増やして人類に反乱。それから1600年後の世界、人類はですね、長寿を、うん、まあ、手に入れる代わりに生殖機能を失ってしまって、うん、でそして新種のウイルスが蔓延することによって人口が減ってしまう、うん、っていう中で、じゃあ独自のね、その進化をしている生命力のある繁殖力のあるマリガンを調査しようということで、うん、もはや1000年以上人類が踏み込んでいない地下世界、これに、まあ、主人公が、まあ、なんとか今でいうロケットの逆型ロケットですよね。
はい。
地下深くに、まあ、飛び込んでって、地下の生態を観察する、という90分なわけですけれども、はい、なんか結構窮屈な世界でもなかったですか？
最初はやっぱりちょっと怖かったですよね。
うん。
地上世界がね、完全にちょっと今のね、ご時世もなんかこのウイルスとか出た瞬間にちょっとわって思って、これなんかこれ怖い感じでずっと続くのかなと思ってたんです
。7年前から作ってるから、7年前からまあ新種のウイルスっていう設定はあったってこと
ですね。すごいですよね。ま
あ、SF ファンがすぐ飛びつくのは新種のウイルスだから。とりあえず何かは新種のウイルスによって起こるから。
はるか彼方の未来の時代。
そうそうそうそう。
そして人類どうなった。基本プロットとしては王道なんですよ。王道モードビジュアル的には、だからいわゆる何ですか、未来の世界ってそんなにいいものじゃなくなってるんじゃないだろうかって、いわゆるデストピアもんですよね。
うんうんうん、
その中で繰り広げられるっていう感じのものですよね。
感情移入はできないのかなって思って最初見始めた時は思いましたね。
確かに。
で、キャラクターの造形が、まあ、すごい凝ってるのもわかりますし、うんうん、多分オリジナリティもあるのもわかるんですけど、自分がこうね、マスキ君的なログインできるかっていうと、あれなかなかできないじゃないですか。うん、そこで、達夫さんが、ね、こう、紹介してくれましたけど、すごい映画なんだけど、僕の映画じゃないのかなって途中までは、思うぐらいの序盤はありますね、うんうん。
なるほど。
うん、でもそれがあっただけに、さっきのやるニコとかの、キャラクターの、
本当わかりやすいやつ。
本当そうだね。
本当わかりやすい女の子とかが出てくると、その時点でときめける。
ときめきますね。あと、なんか、男子校の理論ですよ、なんか女性の性的だぜ、みたいな感じの。うん、
あまあね。確かにね。
最初はモリガンの工場の、マッチョな、甘がりさって言ったじゃないですか。あ、この世界観にはもう女性はそういうものしか存在しないんだなと。
マッチョなね、筋肉質な女性たち。
そうなんですよ。その瞬間、ニコちゃん出てきた瞬間に、あ、ちゃんと良かったと。
ちゃんと。
堀さんとの、堀さんと共通の認識があったと思って。
なるほど。
やっぱりこういう作品をがっつり作る方っていうのは、うん、いわゆる、なんか可愛い女の子なんか、うん、もうしゃらくせえと、そもそもないや、消しちゃえって思った
ゴリゴリのね、SF の人だったね、
ちょっと思ってたので、最初はちょっと、まあ、これあと何分終わって終わるのかなくらいの感じだったんですけど。
ごめんね。無理に満たしちゃってごめんね。
でも、
うん、
それがロケットが下にこうガーンっていった、ロケットというか落とすやんか、うん。あの瞬間から一気にこうギア入りません。あそこまでは正直ちょっと、はいはいみたいな。
あ、じゃあ結構冒頭
冒頭の、最初のなんか、ダンスの先生とかやってるとか、顔外すとかっていうところなんとか、ズラを、
うん、
外したやつか、うん、
この辺も、
あ、そういうジョークね、みたいな感じの、僕はあんまり、うん、な感じだったんですけど、はあ、すごいと思って、途中からどんどんそんなことを忘れるというか、それがあった時に、キャラクターの人間化性が分かった瞬間に、すごいなと思って。
なるほど。比嘉さんも、まあ一応合格点っていうことでよろしい？
合格ですよ、めちゃめちゃ。
まあ2個でね。2個1万点ぐらいの。
1万点。
やっぱり少女キャラは強いということで、それを立証してしまいましたね。
でも、2個もなんですけど、もう1キャラいいですか、うんうん、サンバカ。
そうなん
だ。そうだよ。あそこだよな。あれだよな。
あれでちょっと。
ずるいって思った。
そうです、そうです。
私も思いました。
思いました、思いました。
まさか、ああいう形でね、まあ前半出てくる、この、まあ主人公、をね、なんとなくこう、囲ってくれる博士がいて、うん、 で、その手下の3人組がいるんですよね。で、また体型もおじさん体型っていうかさ。
そうですね。
ぐんぐりも太い
ですね。そうそうそう。で、なんかこう、ドムみたいな感じでね。3体いつも一緒に動いてて、名前もよくわかんないし、で、ちょっと頭悪そうな感じでもあるんですよね。で、大丈夫かなと思ってたら、まさか、後半、救世主として。
いや、あれ、
地獄の三騎士、アレクサンドル、ジュリアン、フランシス。
名前がね、
名前は今の価値観と結構似てんだ
な。そうですね。
ありましたけどね。まあ、ジュリアンとフランシス、まあ、もうベタベタの展開ですけど、最後ね、いい仕事してくれましたよね。
そうなんですよね。
オブラードの包み方がやっぱ同世代として、でも絶対これ、この方ガンダム見てるんですよ。
あ、そうですか。
だと思う。これはだってどう考えても、これ黒い三連星は、お、オマージュだもん。
ああ、
ボブだ。
三騎士
だ。確かに。
で、本当にこれ避けなきゃいけないなと思ったら、これ変えるはず。言い方も、三騎士とかって言ってんのも、明らかになんかこう、下敷きにしてて、ちょっとやっぱり笑いのオブラートに包みながら、その笑いも、タレントが喋って突っ込んで笑うっていうんじゃなくて、やっぱりちょっとこの方の毒気っていうの、独特なアイロニー感っていうのが、そこがまた SF っぽくて俺いいなと思ったんですよ。ま
あ、確かに71年生まれだと直撃。
通ってないとは思えなかったね。
そうですよね。
で、その映像の見せ方も、でもただパロディをやるんじゃなくて、ちゃんと現代のアクション映画も踏まえつつ、でも知らない人が見たらかっこいい、ただかっこいい映像なんだけど、知ってる人が見たら、ひょっとしたらこれ下敷きにちょっと イメージしてないかな。で、それを排除しようとはしていない。っていうふうには見えたよね。だからかっこ、笑わせといて最後、めちゃめちゃかっこいいじゃん。
いやー、そうなん
だ。そうですね。いや、だって泣いちゃうよ。
泣いちゃうよ
、だって。
泣いちゃう。また目から血が出てくるところ。
そう、あそこわかります。あの表現で思いました。熱いですよね。
ジュリアンとフランシス。
かっこよすぎるぜと思ったの。
その僕いけたのかなー
って。いやもうね、その自己犠牲に対して誰も負い目を感じてないところがマジでめちゃくちゃかっこよかった
よっていうね、うん。
気にするなっつって。
俺らこうなっちゃってんだよと。
そう。
さあ、野崎さんいかがでしたでしょうか。
私。見た瞬間は、うん、まあ、大体どの映画もそうですけど、うん、興奮しちゃってあんまり何にも考えられなくなるんですけど。
お、興奮しました？
しました。
お、
いや、まあ単純にやっぱ好きだった、
うん、あー、やっぱ好きな世界観なん
だ。はい。で、なんで好きだったのかなってよくよく考えてみたら、うん、私あんまり今までなかったんですけど、もうセットが好きだった。
あー、
大背景、
はい、もう今、うん、なんか物語なのかな、キャラクターなのかなって思ったけど、正直物語もそんなに目新しくなかったし、キャラクターかなと思ったけど、まあキャラクターもちろん好きなんですけど、これが一番いいって思ったのもなくて、何をそんなにワクワクずっと見てたのかなって思ったら、もう単純で世界観というか背景というか、
この世界こんなになってんだっていうね。
いやもうね、あのもう本当に多分私コードが絡まってるのがたまらないん
だよ。わかる。
ああ、わかる。
そこはもうオタクとして必須ですよね。
もうその天井にいろんなパイプが通ってて、コードが絡まってて、その間に知らない生物が住み着いてるとか。
もう路地裏ばっかりじゃん。最高の路地裏じゃん。
もうなんかすごくたまらなかったですね。あの、なんだかわからない機械がとにかく壁一面にあるとか。なんかそこで私はもうこの作品の一番はそこだなと思って見てて。
7年やってたら不安にもなると思うんだけど、
ね。そうですよね。
すごいよね。
すごい。
まあ、ちょっとエンドロールでチラッとそのセットを組むところなんかもね、映ってましたけれども、うん、まあ、あれも基本的には堀さん一人で、
うん、
すごいよね。作ってると。で、パンフレットという名の分厚い同人誌が販売されて
て、ね、これ販売されてた劇場
で、ね、
販売されてた。
1500円くらいで売ってました。
で、本当にね、なんて言うんだろう、レイアウトとかもクソ同人誌っぽいんですよ。うん、なんか、プロの仕事じゃない感があって、ただ、情報はもう思いっきり詰め込まれてるような。
はいはいはい。
いう感じの。
すごいですね。
これ模型雑誌だよ、だから。レイアウト
模型
雑誌。模型雑誌の人だね。
国さん絶対買ってって思ったんだけど。
違った、俺ね、なんか通販で売ってるみたいな話聞いて、劇場で売ってないと思って、そのまま帰っちゃった。
売ってたんですよ。
失敗した。ちょ
っと今度買いに行きますよ、これ。すごいっすね。
俺の分も買っといて。
はい。買って
ます、
買
ってます。で、実際に、親方たちがいる、あのセット。うん、に、制作、7年のうち、6ヶ月かかってる。
はぁ、
あのセットを組むのに6ヶ月。
6ヶ月
かかってるっていう話ですね。本人の段によると。
はいはい。
今時、背景、多分、クレアニメだったとしても、ちょっと CG 入れるじゃないですか。
確かに。
でも、それ、合成はするけど、でも手作りで一旦作るっていう、その、細かさというか、
それがまた映像のオリジナリティも伝わってるよね。
うん、
いや、ぶっちゃけて言うと、この世界観、廃墟みたいなところってのは、見たことがない映像かって言うと、多分ね、映画、アニメ見てる人はあるんだよ。
そうなんだよ。
あるんだけど、絶対的にこれ違うっていうのは、それミニチュアで全部やってるから、うん、画質というか、粗いとかそういうんじゃない、質感ね。質感がまるで違うんだよね。
うん、
あれがもう見てるだけでもドキドキするよね。新しいわみたいなさ。
うん、いや、だからなんかやっぱこのストップアニメーション、クレアニメーションならではの質感というか味わいっていうのが、
うん
うん、ずっとあってですね、なんか緊張感ありましたね。
ありましたね。
で、なんだろう、アニメーションとかでやるとわざとらしくなる、
うん、
なんだろう、土ぼこり感と言いますか、
ザラッとした
感じ、ね。ザラッとした感じっていうのが妙になんか味になって、
うん、やっぱリアルなんだよね。今はもう、うん、特に本当に意図的にあの埃をちょっと光に反射しているのを見せようっていうのは、うん、結構過剰にやってる部分があるじゃない
。やってるね。うん、埃ね、うん。
今はね、うん。でもこれもう本当ナチュラルな感じだもんね。うん、あれがだから奥行き感があるっていうのかな。
うん、
すげえ見てて、もう絵としてかっこいい、美しいみたいなのがずっとあったよね。
うんうん、まあこちらのね。
すごいよね。
うわ
マジですごい。
こちらのセット
としては言いようがない。
半年かかったと。で、やっぱそうですね、コードとかが垂れまくってますね。
いや、もうたまらん。うん、なんなのこれって思う。
これ一人で作ってるってありえないよね。
ありえない、ありえないですよ。
いいよね。
今ちょっとパーフ見て喋っちゃってますけれども。
ね、これでも逆に言うと一人だからできたっていうところも多分あると思うね。
うん、
これだから大きな、バセットになってくると、CG じゃないんだけど、シーンを切り替えていくんで別の、怖くなるから、だから、外の絵を入れよう、広いところを入れようってあるんだけど、いや、ここなんだよ。俺が作りたいのは、みたいのがあると、もうその圧倒的な力っていうの。でもこれってもう大勢でやるとバランス取っちゃうじゃない、
うん、
でも一人でやるんだってそのコツコツ感っていうの。
ああ。
見るとさ、どの画面見ても、いや、これ全部ウェザリング施してる。すごいんだけど、と思ってさ、クラクラしちゃった、いい意味で。
これは土台となるテーブルは 2.5×4.9 メーター。そこに組んだみたいですね。
はあ、
で、一つの倉庫の中に、このまず、テーブルを土台として、うん、まあ、セットを組んでいったと。でも、この制作過程とかも全部写真に載ってますね。部屋から。
すごい。
いや、これが映画になりますよね、その多分メイキングが。
なるよ。
本当に。
全然なるよ。
なりますよ。
さあ、クニーキャップいかがでしたかね、はい、これ、クニーさんが作ったわけではないです。
ありませんね。
登壇とかも受けませんでした。
受けませんでした。登壇も受けませんでした。辰夫さんからすごい映画があると。
うん、
みんな引きこもってんだって、見に行ってくれよって言うんだけど、うん、ミニシアターでちょっと遠いな、嫌だなと思ったんだけど、ちょっとホームページ見たら、またうちの関係で見られたね。で見てみたら、これは俺が好きに違いない。
おーおーおーお
ー、どう考えても俺が好きなはずだと。
うん、そうだね。
でかした、辰夫って。
でかした。褒めてやろう。
でも、まあ、とりあえず見てからだと。思って見て、久しぶりだね、見終わった後すぐにもう一回見たいと思った、うん、もう一回見たいと思った、
うん、
話が分かるとか分からないそれ置いといても映像として素晴らしかった
ディテール。
いやだってこれ帰りに俺パンフレット買わなかったけど模型屋寄って材料いっぱい買ったもん。
何の？
いや何
の？何の？
作りてーってなった。
そう材料負けられないと思った。もう負けとるっちゅう。
負けられないと
思ったね。 ごかった。
創作意欲がこう。
湧くね。
ま
あ、あんなに作れるんだ。まあ、縮尺が自分のやってると多分違うから、これ映画撮ってるからね。多分フィギュアで言うと8分の1ぐらいのサイズで撮ってるはずなんですよ。
うんうん、
だからちょっと大きいんだろうけど、だからこそこのディテール、だからさ、コードじゃなくてさ、だから何工具室みたいなのが映ったりもするじゃない、この世界観で。でも、あの壁に道具をかけてんのよ。ペンチとか。あの辺がもう、うわ、再現してると思って。俺の部屋かよと思っちゃう。あの辺のもうワクワク感。で、SF としても話が面白かった。話が面白かった。これも大きかったね、僕の中では。すげえ面白かったもん。
このライトの当て方とかもさ、完全に好きな人のやつなんだよね。
そうですね。
だからこれほど作り込んでたら全部見せてもいいじゃんって思うんだけど、多分見えないからいいんだよ。でもそこにないとその雰囲気って出ないんだよっていうのを思ってる方だと思うんで、
はいはいはい、
実際そういうものなんだけど、映像作家だってみんなそう思ってるけど、全部やるったってもうお金と時間の問題があるから無理なんだよっていうところを、だからこそ7年かかってる、
はい、
1人だからこそ多分できたっていうところもあるんじゃないかなっていうのも思いつつ、やっぱり見ててね、いや、これすごいな。でも話もちゃんとしてるから、
うん、
その伏線の回収とか、うん、最初に出てきた3人があんな風に、うん、ってなるし、女の子も出てくるんだけど、どうもちゃんと見てると、この女の子っていうのも重要なタームである。
うん、
生命っていうのがどうも、どういう形で進化しているのかっても、ちょいちょい出てくるその SF 感。
はいはいはい。
これもね、キュンキュンきましたね。
好きな世界観。
たまらんかったですよ、すべて。
良いものだと。
良い、これ、うん、これは良いものだと。私はまだ10年戦えると思う。
よくできている。
すごかったですね。
セットや通路に関してはパンフによるとですね、手間やコストを省くために通路は使い回しの材料を組み合わせて制作しているが、少しでも変化が出るように配管などの配置には意外とこだわっているという。セット制作で活躍したのが、くず鉄屋でもらってきた配線類。いろいろな種類が混在し、変形や汚れが付着しているので、設置するだけで最初から雰囲気が出る素材だった。
なるほど。本物についてるやつだったって。
そうそう。
なるほど、そういうことですか。
いや、でもそれ、まあ、ちょっとさっき見せていただいたときに、その、壊さなきゃいけないっていうのが、もうスペースの関係があるから、もうこの撮影終わったら、このセット壊すっていうのがあって、あんなに時間かけたのにって思いながら壊すのが切なかったですっていうのを見たときに、いや、そうか、壊すんだと思って。
壊しちゃったんだ。
いや、場所としてはもうそうなんじゃない、
う
ん、
もう決まってる場所で作らなきゃいけないから、もうじゃあこれ終わったらじゃあ次のっていう。
お金があればね、むしろ壊すのにお金かかるからもうセットそのままっていう大きい映画もある。で、こういうのなんか大ヒットすれば美術館になるんですよ、そのまま。
はいはい。
でもそれって撮影の時にわからないんで、もう壊すしかない。だから、どんなにファンが欲しがっても、あの1分の1ってあれどこに行きましたって言ったらもう捨てちゃったとか、公園に雨ざらしになってて、とてもじゃないけど今もう仕様とか見せられるものにはなってないっていう話って映画いっぱいあるじゃない。
ね、
なんてもったいないことってなるけど、作ってる時はわからないから、そうなっちゃうんですよね。もったいない、でも壊すのね。
いやだ、なんかそこにもなんかグッときちゃいました、なんか。
来るね。
う
わぁ、すごいなぁ。
この堀高秀さんという方は大分県出身なので、中浜さんと同じなんです
ね。へ
ー。高校卒業後、アルバイトを転々としながら芸術家を目指し、29歳の頃アートワーク専門の仕事で独立。
うん、
すごい経歴だね。
ですね。
もう絶対ダメなパターンじゃん、これ。
芸大とか行ってないんですか？美大とか。
このパターンだと。
デザイン関係の仕事されてた。
そう、商業施設に壁画やエイジング、造形物などの施工多数、まあだから、ディズニーランドとかね、
うん、
そういうところですね、
うん
自身で設計施工したダイニングバーを経営、操り人形の販売、仕事の傍ら自身の表現活動を続ける、絵画、彫刻、球体関節人形、漫画、アクセサリーなどいろいろな創作活動を続けるが長続きせず、いつも中途半端でやめていた。昔から映画が好きでよく見ていたが、自分で作るという発想は全くなかった。それが変わったのは PC1 台でアニメを作れると知ってからだ。映像制作の経験は全くなかったが、造形は得意だったので、コマ撮りアニメで撮影を始め、 内装の仕事をしながら4年かけて30分の短編映画ジャンクヘッド1を制作した。映像制作の知識も知り合いもいないのになぜ一人で映画を作ろうと思ったか自分でもわからないが、2013年になんとか完成。渋谷アップリンクにて面白くなければお金はいらないという投げ銭スタイルで1日だけ自主上映。その後ネットに無料公開し、続編制作のためのクラウドファウンディングを行うが失敗。
失敗。
なんとネットで作品を見たハリウッドの制作会社から監督オファーがあったが、自分は映画が話せないし、映画業界に悪いイメージを持っていたので積極的に連絡しなかった。その後作品への出資が決まり、2015年1月長編のジャンクヘッド制作がスタート。以前に制作した自主制作の30分版を修正し、新たに70分の映像を制作して1時間40分の長編映画に仕立てるという内容で制作をスタート。スタッフは自分を含めても平均3、4人ほどの少人数で全てを制作。場所はそれまでの仕事で使っていた古い工場を改造してスタジオにした。2年4ヶ月の間は休みなしで、朝7時から夜11時まで作業。
うわぁ。
2階が自宅なのでほぼ缶詰状態。2017年4月に完成。映画制作を学んだことがないのに作れたのは、昔から映画ばかり見ていたので映像の感覚が身についていたのだと思うが、それまでの芸術活動もベースになっている。制作中はどこでも止めて1万円として成り立つように常に構図にこだわった。ストーリーも演出もリアリティにこだわった。ただ頭の中に流れる映像を再現していった。そうしたら映画ができた。
すごいね。
天然物ですね。
いやそうですね、
天然物ですね。
いや
ーやばいですねこの人ね。
映画のニュアンスとしては全体として僕の個人的な印象としては、最初 SF だってバリバリの SF なんで、ブレードランナーとかあの辺の感じのニュアンスなのかなと思ったけど、見終わった後デビッド・リンチの系譜の人だなとは思います。
デビッド・リンチっぽいですね、
思いましたね。
その中にまたあの広角機動隊的な電脳のイメージとかもあるっていう感じ、ガンダムオマージュもあり、っていう、なんかいろいろこう、だからオタク好きそうな感じではあるよね。
そうですね。最後の展開とかって、あのジャンプ作品好きな人見ても楽しめると思うんですよ。
そうですよ。ワクワクみたいな。
俺の代わりに行けだとか、戦うのも、あの、チェーシボールじゃないですか。あれ辺とかも熱かったなと思って。
あの戦い方見事だ。
見事ですよね、本当に。
あれ見事ですね。
そっかーっていうね。そうそう、
覚醒してとかじゃないんですよね。ちゃんとあるものを使ってるのが。すげえと思って。
線の張り方もすごい細かいと思った。その最後の戦い行くときにさ、大きい橋を渡るんだよ。
はいはい、ましたね。
で、橋渡ったときに下から煽った絵のときに、ほんのちょこっと下にその橋を補強している、あのね、油圧式のジャッキがチラッと映るのよ。
ほうほうほう。
砕けてるところに。で、俺は最初ディテールだと思って、細かいなぁ、これやっぱすごいなぁ、一人だからできるんだ、こんな細かい。だって使わないんでしょと思ったら、それがちゃんと伏線になった。きっちり、あ、ここで動かすんだ、これ。
あ、
素晴らしいと思った。だから過剰にそのジャッキをアップにして壊れそうな橋ですよっていう演出はしてない
んで。確かに。
そう、だからこの辺のセンスっていうの、
確かに確かに、
さらっとやっちゃう。いいんだよ、わからなかったらわからなかったっていいっていうぐらいの潔さっていうのだ。そこが映画として見てて、もうストレートにかっこいい。リアリティ。
あ、
そう。過剰に見せてない。ヒントっていうところがね。またね、また国境のハートをキュンキュン。
でも私も見て、なんか、そんなこと全然気づかなかったけど、今まで自分が見てた映画って、ちゃんと全部説明してくれてたんだなってことに気づきました。だって、その、逆に私、映画の予告編を見てがっかりすることが、ここ数年すごく多かったから、もうとにかく、見ないっていうのを消してたんですよ、私予告は。あくまでちょっと自分が見た印象で見に行ってて、それでもその話って全部理解できてたし、楽しんでたけど、でもジャックヘッドって何にも入れないでいくと、やっぱちょっとわからないところがあったりとか。
まあ、なるべく入れずに行ってもらいたいよね、見てもらいたいよね。
で、初めてこの、なんだろう、読んで分かったこと？
パンフ読んで分かることあるよね。
あ、だからこうしてたのね、みたいな。
そうそうそうそう。
でもこれって多分商業的に許されないんだと思う。
ダメなやつだよね。インディペンデントなやつだからこそだよ、ね。
そうそう。なんかもう、俺が好きなことを、かっこいいと思ったことをやりますっていう感じが、 あーすごいなーと思いました。なんか、
なんかでも許容できるわからなさなんだけど、
ね、そうなんです
よ、ね、
そ
う思うよね、
あの設定どうなってんだろうとか、うん、あのキャラクターって名前あるんだろうかとか、うん、もやもやしたものはあるけど、昔はみんなそうだったから、
はいはい、
パンフ見て正解が載ってても、ああそうなんだっていう感じだよね、
うんうんうん、
その辺がすごくリアリティってことなんでしょう、うん、あの会話としても、いや知らない者同士で 話をするって言ったって、うん、僕は何々で何々をしている何々ですなんてことは言わないよっていうぐらいの会話の感じだから、
うん、
これをだから分かりにくいというのか、もっとあの砕きなさいっていうところが難しいバランスっていうことなんだけど、今はとにかく分かりやすいっていうのが神なんだみたいなところがあるから、いやそこまで砕かなくてもいいと思うけどな、会話のリズムが崩れるぐらいならっていうところを、この方はだからもうこういう制作過程だからいらないよって言うんだったら全然それで OK っていうところが響く人には響くって感じなんじゃない
ですか。でもストーリーも良かったですよね。よかった。何度もこの主人公は記憶喪失になるじゃないですか。だから分かんないこともなんか見てる方もその子に全然で、なんだろうこれって思うから、全然それもなんか情報少ないと思わずに、あこういう演出なんだなと思えて見れましたけどね。
あとちょっと国さんは制作には携わってないっていうことなんで、ちょっと次は出演してないかちょっと確認したいんですけども、
出演
あのエレベーター乗務員
であれあれも良かった、超かっこよかったね、
あのフィギュアが一番欲しいと思
ったたまらんわ、あれ良かったね、
無駄にかっこいいだけ
ど、
黒いマントの時点で国って思ってたあれこれ国って思ったんだけど、思いませんでした、
思いました、思いましたね。
これ国さんやってなかったですかね
俺だったかもしれない
やっぱり
バイクのな、
操作方法があれね、そうそうそう、すごいですよね。
エレベーターの上下をこうバイクに見立ててアクセル操作をするっていう感じの、だからシャレの効いた演出というか設定だよね、うん、あれがね、だから乗って、それを動かしているエレベーター、だからエレベーターボーイっていうの、
はいはい、
多分そういうことなんだろうけど、うん、別に喋ることもなく、
そうな、
黒いマントに、だからなちょっとヤンキー入ってるっぽい感じなんだよ、
うん。
でも、わーっとドドドドドドドッとこう、バイクを乗るようにエレベーターを動かすっていうところが。あのエレベーターも、あの、でっかい何、工場のエレベーターみたいに乗ったら、うん、あの、入っちゃいけない、ガチャンっていう、
あの、
あれあれあれあれあれあれあれあれやってと思ったらやっぱりやってくれるから、
ね、
ああもう気持ちいい、
ああいうとこだよね、
ああいうこと、
ああいうとこだよね、
うんうん、
そうだね、あのディテール素晴らしかったよな、だってさ、別にさ、名前一つ一つキャラクターついてるけど別に知らなくていいもんね、
う
ん、
いや本当そうですね、
ここ行ってないですし、
行ってないしね、
詐欺師はね、トゥリックっていう名前
の名前があるからね。
私もただただ関西弁なんだってイメージしか。
もう悪い人みんな関西弁だよ。
ちょっと
その辺のチップで面白い
タイプね。
テンプレートじゃねえか。
関西弁だと思って。
悪いやついるんだ。
ていうか誰が翻訳したんだこれ。
う
ん、
あ,
あと、筋肉強化女型マリガン。
うん、
女衆ね。
うん、ああ、はいはいはい。
あれがマルギータっていう。
あるんですよ、名前。
全部ついてんだね。
あとはね、あ、でも8番館管理人は名前ないわ。
ああ。
何のための仕事か自分でも理解していないって書いてあるね。
なんか、ね、
そうそう、時間が経ちすぎてて、
うん、
なんか言い伝えはあるんだけど自分が何をやってるかよくわからなくなっちゃってるっていう感じもなんか結構グッときたのよね、う
ん、椅子を作ってあげるシーンで僕一気にあの主人公に感じがしてましたね、
あれ
人間性見あるんだと思って、
日賀くんいい人じゃん、日賀そうなんだよ、あそこ血が通ったコミュニケーションだったよね、うん、
ただあの椅子が後々とんでもないこと
をするのが
またすごいなと思って、と思っちゃった、
だからあの管理人さんどうしちゃったんだろうってちょっと頭かすめる
ですよね、すでに爆発しちゃったのかなとか思って、
うんうん、いやじゃあちょっとメール読みましょうか、
お来てたんですね、
メール来てるんでちょっと読みますね、でこの方はまずじゃあ、はつみさん。はつみさんからいただきました。
おお、
いつも楽しく拝聴しております。ジャンクヘッドの感想を送ります。以下ネタバレありです。 ジャンクヘッドについては前々から話題になっており気になってはいたんですが、いまいちそこまで興味はそそられず、正直予告の段階では苦手なジャンルだなぁと思っていました。しかしふつふつと見たい欲が出てきて、今回熱文字でジャンクヘッドの感想を募集しているとのことで見に行く決意をいたしました。まずこの世界観の作り込みがすごい。マリガンと言われる人工生命体の不気味さ、個々それぞれの個性的な見た目、マリガンや人間を襲う虫の気持ち悪さ、この独特のキャラクターのセンスには脱帽です。地下の構造やいろいろな場所、部屋の作り込み、主人公のいた地上の人間世界と地下とのギャップもうまい。これは監督の堀さんが元内装業で得意だったのかなと思いました。また描写の細かさもすごいと思いました。どこの場面を切り取ってもなんか別のドラマや裏の話がありそうでたまらないです。例えば途中クノコという高級食材を20個のお使いを主人公がするそのクノコを採取するシーンは印象に残っています。なんか人間の胴体に似ていたような気がして、実は不老不死の人間の胴体を変な風にして栽培しているんじゃないかと。一見難しい話に思えて、ユーモアもちゃんとたくさんあって、セリフでの笑い、動きでの笑いがきちんと散りばめられていました。一番好きなシーンは、主人公が地上ではダンス講師をしていたのですが、それの最後のレッスンで赤いドレスを着た女の人とバーチャルで踊るシーンが、なんとも滑稽でめっちゃ童貞臭いなぁと思いました。でもその童貞臭いのも生殖機能がないので必然的に男女の交わりというものがなくなってしまい、実はこの童貞臭い反応が実はこの世界では普通なのではと見終わって後に気づきました。ラストのラスボス的な巨大虫をサンバカと一緒に主人公が倒すシーンは普通に王道のアクションと展開でよくまとまっていてよかった。まさかのサンバカ大活躍。アクションできっちり見せるところは見せ、感動的なラストで締めるところはきちんと締める。そして一番笑ったのは何と言ってもエンドロール。堀高秀無双は面白すぎました。ちゃんと気持ち悪いシーンや食べられるところやえぐいシーンはきちんとグロく見せているのもめっちゃ良かった。正直中盤だれると思うところもあったし、全部字幕なので字幕での説明が多くて疲れちゃうなぁという気もします。私は序盤は世界観に入り込むのに時間がかかってしまいました。ですがこのクオリティの長編ストップアニメーション映画をほぼ一人で作り上げた監督の狂気と執念には大拍手せざるを得ません。見ている時や見終わった直後はそこそこ普通に見てよかったと思える映画だったのですが、家に帰ってから時間が進むにつれ、あのシーンって実はとか、あのキャラクターはとか、いろいろ考えてしまって、噛めば噛むほど味が濃くなるガムのような映画です。本当にこの映画を映画館で見るきっかけをくれた熱文字には感謝しかありません。これからも楽しい配信待っておりますということで、初見記者ありがとうございます。どうでしたでしょうか。
確かに字幕がねっていうところありました、
うん、そうですね、うん、
ただこれも言語問題っていうのがあるからさ、いつも異世界もんでも話は出てたけど、これも SF として人類が衰退しているのであれば、どの言語が残っているというような設定でもあるとも読めますからね、うん、当然俳優さんを使わなきゃいけないんで、声優さんを、うん、そのことどうするっていうところから逆算っていうところもあるんだろうけど、僕は全然なんか字幕だからまた面白かったっていうのもあった、ね、何言ってるかわかんないけど、
言語が違うんだもん、ね、
その違う感がすげえ出てて、あれだから人気の声優さん俳優さんで吹き替えてたら俺こんなに面白がれたかなっていうところもちょっとあるんだよね、
うん、
おなじみの人たちがうまいんだけどなんか違うような気がするみたいなさ、
うん、SF における言葉問題ですよね、
うん、
だから常等手段としては地下に落ちて博士に見つけてもらった瞬間に言語翻訳機みたいなのを埋め込んでもらうとか、
はいはい、
分かると、うん、それでストレスなく聞けるっていう風にしがちなんだけど、やっぱ SF 好きなんだろうね、
あ、堀さんは
最後まで字幕でやり通すっていう頑固な一面がねありましたよね。
喋れなかったりしましたもんね、正直。
そう。あそこも良かったね。
そう。
だから、博士が解決しちゃうと、あそこも、できなくなっちゃうから、うん、そうなんだよね。喋、はいはい、れなくなるっていうところも、だから、本当は見てて息苦しくなるところなんだけど、うん、それは、その制作意図に沿った息苦しさっていうことなんですよね。うんはいはいはい、とにかく、だから、空がない。
うん、
空気がなんか薄そうとか、その閉じられた感じっていう閉鎖空間みたいな、あの窮屈な感じっていうのが映像からもちゃんと伝わってくるっていうのがすごいなと思いましたね。 渡辺さんからいただきました。すごいものを見てしまった感じがする。シュールなギャグやほっこり悲しみも盛り込まれたりして、ストーリーも完璧だし、何より言語がいい。難しい要因に浸る作品ということでね、いただきました。シンプルな感想ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あとは、この方は、ちょっと待ってくださいね。お名前を探します。この方は、どなただったっけな。ジャンクヘッド。ハイペリオンさん。いつも楽しく拝聴しております。映画ジャンクヘッドをキネか大盛りで見てきたので及ばずながら感想を投稿します。最初はキャラクターが気持ち悪く閉塞感のある地下世界の話
みんな思いますよ ね。
刑務所にいられたような息苦しさを感じましたが、終盤になって戦えば敵キャラに勝てるということが分かり、最終的には爽快感のある終わりになったので満足して映画館を出ました。話の筋は不条理かつ複雑で分かりにくいですが、官僚社会をサイバーパンクとして描いた作品だと思います、
うん。
ジュームプラスカフカのような印象ですね。キャラクターが実際の悪ガキのように落ち着きがないところや、悪徳政治家のような人物が登場する点もなかなか楽しかったです。ストップアニメーションも久しぶりに見ましたが、セルと違うちょこちょこした動きが可愛らしくていいものだと感じました。最初に書いた通り、登場するモンスターがキモいので気持ちよく見られる作品ではないのですが、全体としては中身の濃い尖った映画として楽しく見られました。こう熱文字がなかったら出会えない作品です。良い作品紹介していただいてありがとうございますということでいただきました。まあ、キャラクター気持ち悪いのはしょうがねえだろ
う。しょうがない。
キャラクターというか敵ね。
はい。
生き物がね。
やっぱだから地下だし光がない世界で繁殖したから目がないとか。
そうするとミミズベースになっちゃうのは仕方ないんですかね。
そこはリアリティあんのかい。
あの変な神経に触れたら、
あれ怖いよね。
あれ怖かったですね。
なんか食虫植物みたいな、あの辺のだから設定組もうまいっちゃうまいし怖いしね。だから知ってる人はその赤い汁みたいの踏んじゃダメだよ、その穴に虫がいるんだっていう怖さだよね。気持ちは確かに気持ち悪い。
気持ち悪い、ね、
子供は泣いちゃうタイプだよこれ。
なんだろう、なんて言うんだろう、あの足が何本もある、なんて言えばいいんだろう、猫でもないし、
いや
巨大化したムカデ、
そう、あ、そうですね、
クリーチャーというか。
でこの中ではね、スパイクっていう名前になってんだけど、足先が金属質に進化してるってことになるんで、
はいはいはい、
でお尻の方に可愛い目がついてるんだよ。
あ、はいはいはい、ました。
で実際に排便シーンが出てくるんだよ。
はいはいはい、
まあモザイクかかってましたけど、でだから多分可愛い顔を、コーナーでちょろっと出してると、そこに食いついてくるやつがいるから、そいつをガブッといくっていう生存戦略なんです
よ。はいはいはい、
あれは、あ、こういう生き物もいるんだと。で、こいつがまたさ、地下に落ちてくところがさ、だから、カーブで止まって主人公を追いかけるところで一瞬火花が出るから、あ、足金属製なんだ
な。あ、そこそこ。
あそこで分かったりとかね、ありましたよね。じゃあ、あとは野崎さんと国井くんにですね、このシーングッときた、このディテールグッときたっていうところをちょっと聞かせてもらいたいです。
結構言っちゃったな。
何があったかな。
なんだろう。あ、でも私、この間ヘリクツからロマンスで髪型の話をしたじゃない
ですか。はい、国作のヘリクツからロマンス、
髪型で、うん、私これ見てふと気づいたのが、うん、私目隠れめっちゃ好きやわって思って。
ああ、
ニコもそうだったね。
そうです、そうです、ね、まあもちろん目がない、
うん、
で収録だったりとかもするんですけど、うん、私特に博士の助手の2人が、
あ、
もうバチコーン入って、
え、あれは、あの二人は、なんか、本体
で、そう。そう。だから、目が見えないっていうことに、私は何か一つの、こう、たぎりを感じる。
お前の性癖じゃねえか。たぎりを感じる。
たぎりを。
うわーってなったんだ。
うわーってなっちゃいました。だから、結構だから目のないキャラだったりとか、ニコもそうですけど、目が隠れてるっぽいようなこうデザイン性のキャラが多いから、もう始終なんか、うわーうわーと思いながら。
体 化してるのと、あとはもう、あの、眩しすぎるので隠してる
の
か。そうですね。そうかもですね。
うん。そっか、そこら辺ね。
うん、だからなんかその目がないって、うん、あんまりこう、そのアニメーション上ないじゃないですか。
そう、
うんうんうん、
キャラクターとして。ね、うん、だなんかぐっとくるーっと思いながら作って
る。そこか。そこか。なるほど。さすがですな。クニーさんはどうですかね。
あと廊下とかもいっぱい出てくるから、これ普通にだからあの、コンクリートの質感。だからあの汚しのテクニックでセンスが問われる、どの辺をどの程度壊すっていうダメージ表現ってあるんですよ。でこれもやりすぎるとなんかボロボロだし、やらないとダメだし、かといってやるパターンっていうのも決めてやって、規則性が生まれるとリアリティがないっていう感じのところがあったりするから、その辺の細かいところ見ててもね、もうずっとキュンキュンしてましたね。
うん、
あとね、チラッと映ったりするところの柱とかさ、あのね、なんか鉄の H 鋼があるじゃない？ H 鋼の真ん中を、軽くするのに肉抜きしてたりするんですよ。飛行船の柱とか見ると真ん中にほら、鉄骨の丸く穴開いてる鉄骨って見たことない？
あ、はいはい、すごいわ。
あれ肉抜きっていうのね。
うん、
ああいうのがね、チラッと映ったりすると、細けえなぁと。でもわかる、あれ作りたくなるもんね。俺も作ったみたいな。
少なくとも国井さんに届いてるディテールがたくさんある。
そうなんです
よ、ね。我々には見えて
ない。届いてないですよ。
なるほどね。
うん、
あ、でも実際の工具こんくらいのサイズなんだって。
ちっちゃいね。
親指でつまん
だ
ら、
ね、
第一関節もないぐらいですね。
タイマー、温度センサーね。博士が使ってるパソコンの
タイマー。触らないですよね。
そうだよね。あとなんかバルブハンドルもいっぱい出てくるじゃん。あれを回す時のね、動きもコミカルなんだけど、あのバルブの細かいところ全部あの、何、ブラシが入ってて、ドライブラシ入ってて、ちゃんと錆びてるように見えるみたいなさ。素晴らしいよ。すげえな、これ。
まあ、ラスボスとかもさ、なんか皮膚がもうものすごい強くなってて、
うんうんうん、
なかなか倒せないぞっていう。
硬いって言ってたね。
そう、だからさ、なんかやっぱ、これは絵だと逆に難しいんだろうなと思う。質感の問題。
ほうほうほうほう。
だから主人公も、あ、顔が結構いっぱい変わるじゃん。
はい、
計4回ぐらい変わるじゃん。
うんうん、
でそのつもさ、質感が違うんだよね。
うん、
で、あと、人間状態の顔の質感とかも、うんうん、ちょっと気持ち悪いぐらいリアルだった。
人間の一番怖かったです
ね。目開くところ
とか、
なんかああいうところもなんかこうストップモーションならではの質感なんだろうなっていうので、だからなんかこの質感はさすがにちょっと絵じゃ難しいなって、結構いっぱい出てきた、
いっぱい出てきた、やっぱ質感すごいよね、このミニチュアでやってるから、その独特感っていうのが、それがまたオリジナリティ、映像のオリジナリティにつながってるったら、すごい前編見てて思ったよね。だからそれが90分ずーっと続くんで、すごい労力だな、これ。7年とは聞いてたけど、と思いましたよね。
あの、SF 好きな人がどれくらいなんかこう刺さるかわかんないけど、うん、特撮好きな人は、
ああ、いいですね。
これどうやって撮ったんだろうっていうのも含めて見てもらいたいのが、うんうんうん、まあ、やっぱ一人で撮影したりとかもしてるんで、あの、カメラの回り込み装置は簡単な紐だったり、スリッパでカメラをセッティングしたりと意外と適当だったし、このスリッパ、
もうアングルをね、決めるのにね、
スリッパかましたりとかしてるっていうのは、
映ってないとか本当に
やるもんね。ちょうどいいのは何でもいいやって感じなん
だから、ダンスする相手のさ、女の人もさ、テープで固定して、
本当だ。
で、上だけ撮影したりとか、結構やっぱ、工夫があるなっていう、
うん、
そこら辺がなんか見ててこうビンビン来るところなんだろうなと思うね。まあ、いくつかの顔質感、こういったところはかなりグッときたな。比嘉くんはなんかあるかな？
シーン的には僕あの、ニコの、またニコの話なんですけど、うんうん、ニコの出生の秘密で、
うん、
だニコが大きくなってくるやつか、
うん。あそこ
で、育てのおじいちゃんかおばあちゃんか、それが、死んでる表現、
うん、
あそこがなんかもう、
切ないよね。くて、
なんかドラえもんでもおばあちゃんでる話って一番くどくて、うんね、あれと同じ感じがして、
うんうん、お前ほんと簡単だな。
そう。僕、ちょろいんですよ、僕。ああいう、ネタの感じが、余計刺さるんですよ、この映画
だと。そうだよね。
あの人工生物だから人間ないとだ、ちゃんとむしろ人間よりも人間さみたいな感じで出ると、うん、あーってなっちゃって、うん、もうちょろいっす。
いやだからね、野崎さんなんかはね、それこそあの夢の国もお好きなので、こういう作り込まれた世界観とか割とお好きかなと思ったんですけど、うん、どうですか。
いや好きでしたね。いやだ多分本当になんかこう余計なことを考えずにただ見てることができる映画、
うん、
いや、まあ、最近では私もちょっと横島な考えを持って映画を見ることが多かったんですよね、
うん、
なんか自分の好きな俳優さんが出てるとか、
うん、
そういうのでちょっと見る映画選んじゃってたから、ああ可愛いなとか、
うん、
まあ、もちろんそのストーリーとかもちゃんと楽しんでましたけど、うん、でもそういうのも全部抜いてただこう流されるのを見続けるっていう感覚が、あーなんか久しぶりに、あとその私上映館がシネマロサっていう池袋の、
うん、
もうねそこが最高の映画館だった、うん、あの今時って言ったらあれですけど、あの1階で受付をするんですよ。受付のところが狭い個室みたいになってて、うん、窓ガラスで区切られててお姉さんが座ってて、うん、で席どうやって取るんだろうと思ったら、うん、紙すって出されて、うん、ここが空いてますって言われて、
今時
紙と思って、
お
え紙と思ったら、でもここら辺は見やすいですよって言われて、あじゃあそこでいいですって言って、で比較的やっぱ椅子もフラットで段差がなくて人の頭が入るんですよね、その見てるところで。めっちゃいい劇場来ちゃった。
フルフェカシ
ー。そこでこう見るジャンクヘッド。
映画体験だね。
はい、もうたまんなかったですね、なんかそれが。
質感がない時代になっちゃってるからね、そういう質感が感じられるところで見てくれたっていうのも良かったね。
うん、か家で見るよりかやっぱそういうところで見た方が。
これは劇場で見たいけどね。
大きいスクリーンで見た方がいいかもしれないですね。
それ
くらい情報量も多いから。
圧倒的だよね。
その質感を見るっていう意味で。アニメの映像の、あの、なんだろう、ディテールが多くて情報量が多いっていうのと、基本言ってること同じなんだけど、その質感っていう意味では、これジャンクヘッドやっぱそのね、あのセットが組まれてるんで全部。それを見るっていう意味では大きい画面で見てもらった方がこれ面白いかもしれない。
これさ、でもさ、一回セット壊しちゃったらさ、次回作また7年かかんのかな。
いや、かけますよ。
うん。いや、大きい制作費が動くようになれば。ま
あ、チームで動けるようになる、
うん、なるんじゃないかな。
でもそうなるとやっぱ監督が、もっとこうしてああしてっていうのが難しくなりますよね。
まあまあ、でもそこはもう作るの好きな人が集まるでしょ。
うん、あ、そうですね。確かに確かに。あ、だってジャンクヘッド見て俺も作りたいって人来たら、うん、多分、まあ、ね、収支もしやすいですもんね。
そうだね。あの、次回作は脚本で国さんが入ってるから、ね。もしかしたらね。
いや、だからほんと、ただただお金を出資するだけの人が現れてほしいですよね。
ごちゃごちゃ
気だし、
ね、
うんうん、結構、映画ってそのせいで、なんかこう、ちょっと、まあね、監督も折れちゃうと
か。やっぱそれでやっぱメジャーな映画にはいい印象を持ってなかったっていうのは、堀監督もおっしゃってるので。まあ確かにね、なんかこの人がやりたいことをちゃんと手足となって実現できる人とかがいてくれると、もっとスピード感を持って見られるのかもしれないけど、
うん、このプロジェクトは それじゃないとできないものなんでっていうのが、はい、その通りですっていう人たちが集まらないとちょっと難しいよね。
うん、
1本7年じゃね、で3部作で21年で、
ね、21年。
監督何歳ですかって話なんです
よ。そうだよね。
それも面白いけどね、その時間で出ないな、出ないなって思って。
21年だって。
50。
いや、21年後。いや、
21年後か。
70ぐらい。
おじいちゃん。
耐えられます ?70 でこの世界か。
死んでますよ。日賀くんなんか確実に死んでます。
死んでないわ。
髪の毛も一本もありません。
一本くらいあるんです。
うん。そうだよね。
どういうね、世の中だって映画館も変わっちゃうだろうし、そういう単館上映みたいなのもしかしたらなくなっちゃって
る。なくなってるか、可能性の方が高いよね、もうね。
なんか日本の人形浄瑠璃的な味わいもあって、
あー確かに
表情がないそのあのものの中に表情を読み込めてきてしまう、それが目がないとかっていうのも同じなんだけど、その初音ミクを見てそう人格を感じるみたいなのと同じでね、やっぱ人形浄瑠璃ここにも生きてるなっていうのはちょっと思った次第でございます。というわけで、ゴッホの映画からね、またちょっとクレイジーなやつ現れたっていうことで、
これすごいね。
ハードル上げまくっちゃった状態で見てもらいましたけど、
うん、
まあなんか、 こうでもしないとね、この映画の存在知ってくれる人もそんないないのかなと。
かもしれないね。
ルローニケンシンやってるのはみんな知ってると思うんだけど、
そうですね、
ジャンクヘッドやってるって知らない人いるかもしれない、
ね。そうですね。
俺も知らなかったんだから、だから。
そう
っていうことですよ。
でもさ、間違いなくクニーさん好きだから、これ。
ね、
もう確信があったから。
だから、こういうのを勧める人もいてもらわないと困るってところもある。俺はだから見終わった後、これ知らなかったらすげえ残念っていうぐらい面白い映画でしたっていうのもあったからね。
まあ、ぜひ皆さん見ていただければと思います。以上、ジャンクヘッド特集、皆さん集まっていただいてありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
熱文字。まあ、あのメンバーとの収録は以上なんですけれども、まだまだあの紹介しきれていなかったあのメールがありますので、ちょっと紹介したいと思います。ありがとうございます。まず熱文字ネームシートベルツのローディさんです。ありがとうございます。本作を知ったのはニコニコ動画でした。あれは2012年頃だったでしょうか。早いですね。早い段階でこの方気づきましたね。小生はその頃はヤンシュバンクマイエルにハマり、まあこれはね、またあのクレイアニメのもう巨匠ですけれども、ニコニコ動画にあらゆるストップモーションアニメを見ていました。その中で出会ったのが本作でした。当時はヤンシュバンクマイエルの強烈な映像に霞んではいましたが、 SF という題材でストップモーションをやるのかという衝撃が印象に残りました。それから月日が経ち、すっかり作品を忘れていた今年、ギャガーの予告を見ました。まだ続いていたのかという事実に狂気を感じました。地方在住なので映画館で見るのは困難だと諦めていたのですが、まさかの東宝での拡大上映決定、初日に視聴しました。前置きが長くなりましたが、本編について、この作品はオタクが語り合うべき作品だと思います。セットの緻密さ、キャラクター像、サンキュー達夫氏もご指摘の通り、数々のアニメ作品の影響が散見されます。広角機動隊の電脳のような設定、サンバガトリオのバランスはドロンボー一味のような配役をなどなど、枚挙にいとまがありません。主人公も印象的でした。主人公の姿がどんどんと変わっていくという展開、姿が変わることと主人公の成長がシンクロした見事な構成だったと思います。またサンバガトリオの戦闘シーン、薬物で体がパワーアップするこの設定はトライガンを思い出します。まあ、とにかくオタクが好きなエッセンスが散りばめられた宝箱のような素敵な作品でした。パンフレットも最高です。最後に要望を、サンキュー達夫氏の言語論的講釈についてもっと詳しく聞きたいです。特に鮭納豆味噌汁を鮭なみソースが朝の挨拶であるというような監督の言語感覚について、また本作の SF 設定についての考察を国作家氏にも考察していただけると幸いです。長文失礼いたしました。ということで、シートベルツのローディさん、ありがとうございます。シートベルツ僕もね大好きなんですけどね。いかがでしたでしょうかね、今回のこの配信。まあ、国さんに関してはね、まあ、SF 設定というか、まあ、あのディテールの良さですよね。まあ、そういった話もありましたけれども、言語学的なっていうのはちょっとまだ難しいんですけれども、鮭納豆味噌汁を鮭なみソースっていうのはちょっとなんかこう糖とかね、まあ、味噌汁ソースって言ったりとか、やっぱりね、そう、日本的な日本語的な、まあ、母音が強いものとか、あとサシスセソ、まあね、まあ、あの、味噌汁って結構言うのが難しいみたいなんですけど、ソースって言った方が楽ですよね。だから、省略っていうのが結構前提にあるのかな、なんていう感覚もしましたけれども、まだまだ、ちょっと他の、データが足りないんで、なんとも言えないですかね。しかし、この方、2012年から、このジャンクヘッドの存在ご存知だったということで、ちょっと衝撃なんですけどもね。まあでも、ありがとうございます。もう本当に、そんな方に比べたら我々なんてね、うっかり見つけちゃったみたいなもんだったんで、ありがとうございます。続きまして、東京都男性エピーロ記者、ありがとうございます。 いつもお世話になっておりますエピーロ記者ね、あの割り見ても今期もよろしくお願いいたします。ということでジャンクヘッド特集をやるということで東方に日比谷で見てきました。まあいろいろ前置きがありまして、ようやく映画が始まり、ここで初めてストップモーションのアニメーションであることに気がつきました。なるべく情報を入れずに見に行ってくださったんですね。正確に言えば冒頭の数十秒間は妙に質感のある CG だと思って見ていました。鑑賞前の知識はポスターのビジュアルだけだったので、てっきりアメリカの 3DCG 映画だと思い込んでいたんです。内容としてはグロかわいい架空の生物たちが地下深くまで続く世界で生きており、そこに人間が探検に行くというお話です。うん。階層がどこまでも続く建物は二瓶勤先生のブラムを思い起こさせますが、鑑賞後監督のインタビュー記事を読むとまさにその通りでした。そもそも私は日本人が一人で作ったこと自体知らなかったので、新海誠作品を見て自分も一人で作れると思ったなどという発言にいちいち驚きました。確かに作中のコメディシーンのノリは日本っぽかったのですが、この映画の監督は日本のアニメが好きなアメリカ人のナードなのかななどと見当違いの想像をしていました。まあ大きく外れてはないと思いますけど、コメディシーンといえば作中潜水服のような格好をした3兄弟が登場します。おっちょこちょいで適度に下世話で時にかっこいい彼らは落語の登場人物のようでした。正直グロい造形のキャラクターや世界観は少し苦手なので、たまらなく好きというタイプの作品ではありませんでしたが、彼らの日常を描いたスピンオフなら見たいです。うん、そうです、日常系が好きなだけだろうっていう話ですけどね。主人公の人間はキービジュアルにある通りつるりとした質感のロボット的な擬態に脳を入れています。しかし私は作中で一時的に乗り越えるブリキのおもちゃのような体の方が好きでした。あ、乗り換えるブリキのおもちゃのような体の方が好きでした。体の構造上声を出せず記憶を失ったせいか性格も朴訥としていて、あれはなんというか燃えられます。まあ燃えでしたが、またもう一つ本作品最大の萌え要素はヒロインのリコでした。赤いフードをかぶった少女で顔の上半分が木の皮のように硬質化しており、目も鼻もないのですが不思議と可愛い。完全なる余談ですが、キャラクターの見た目や雰囲気から声優の名前が浮かんでくることがあります。優しいお姉さんキャラクターであれば井上菊子さんですし、同じお姉さんキャラでも黒髪ストレートだったら大原さやかさんっぽいなと思ったり、そういう意味でリコは堀江由衣さんでした。あのいちいちちょっと古いですけどね、でもまさに堀江由衣さんですよね。報告は以上ですということで、ピーロ記者ありがとうございます。私のねコンビでやってる YouTube 米粒社協の談話室でもジャンクヘッドちょっと扱ったんですけれども、まあそちらの方でもねちょっとジャンクヘッド、まあ映画評論家が見たジャンクヘッドみたいな話もちょっと聞けたりもするんで、よかったら参考にしていただきたいなと思いますけれども、まあエピロ記者ね談話室見てしまうと感想が変わりそうだったので今から見ますということでいただきました。いかがでしたでしょうか。まあ本当にねまあその三兄弟、おバカ、三バカトリオが出てくるんです。まあ、さっきのメールの方はね、ドロンボ一味って言ってましたけど、まさにそうで。で、エピーロ記者に関しては、その落語の登場人物のようでしたっていう、まあ、適度に下世話で、時にかっこいい彼ら。私ちょっと感心したのは、やっぱり最初、神って言われて、ってなるんですけど、もうすぐ後にタメ口で喋ってるっていう、この距離感ですよね。神様ってなるとやっぱちょっと恐縮しちゃってね、慣れなくても敬語使っちゃいそうなもんなんですけれども、やっぱ作中のこの3人のキャラクターの造形上、神様に対してもタメ口を使ってるっていう感じの、その、下世話さっていうかね、そういうのがないと、でも、ちゃんと神様として扱ってるっていうところが、まあ、どうなんでしょうかね。人間にとっての神様も似たようなキャラクターなのかもしれませんけれども、まあ、そういったところもねちょっと感心したところでした。まあブリキのおもちゃのような体はね、主人公が女の子だったらより燃えたんだと思いますけども、主人公、まあ、残念ながらというべきか男の人でしたね。まあ、でもだからこそリコと出会えたっていうところもあると思うんですけれども、まあ、そのやっぱりね声が聞こえなくなる、喋れなくなるっていうところでも言語問題っていうのは常にねこの作品の中にずっと横たわっていて、やっぱ博士が一発で直さなかったところが良かったなっていう。で、場合によっては喋れなくなる、不自由を与えることによって周りが動いていくっていう、やっぱドラマを動かす推進力にもなってたなというところが
感心しましたね。そして、ジャンクヘッド見ました、メールいただきました。達夫編集長編集部の皆様こんにちは、デコと申します。デコとさんなのかな、デコなのかな、デコ、まあデコでいいでしょう。ちょうどジャンクヘッドを見る予定の前日にメールを募集していることを知ったので、ここぞとばかりに感想のメールをお送りします。ありがとうございます。まずはエンドロールのインパクトはとんでもなかったです。あんなに同一人物の名前が連なっているエンドロールは今までに見たことがありません。この映画が狂気の沙汰だと実感せずにはいられないと同時に大喝采です。本編で印象に残っているのは登場するキャラクターが話している言葉です。あ、やはりこの方も言葉、だいぶ気になったと。面白いなと思って見ていましたが、意味不明な、デタラメな言葉というか、音を喋り続けるのはかなり大変だと思います。しかもそれをほぼ一人で演じて、なおかつ会話にしている。セリフの台本があるのかどうかはわかりませんが、あるならどんな風に書かれているのかちょっと見てみたいです。堀監督が作り出した言語の法則性などは皆目見当がつかないのですが、チャチュチョやパプポ、うなるようにこもった濁音が多く使われていて、ちょっと聞いたことがあるような雰囲気もありながら、全くわからない言葉で面白かったです。記憶は曖昧ですが、ピとペはあまり使われていなかったような気がします。字幕がないと全く意味がわからない言葉を、頬がぷっくりとした下膨れ顔のキャラクターが喋っているので、妙な幼児性を感じてしまい、ストーリーの内容とは裏腹に、ほのぼのとした気持ちで終始見てしまいました。三部作完結まで見たいな、それまで生きていか、いたいかな、取り留めのない感想で申し訳ありません。こちらからは以上です。ということで、デコさん、ありがとうございます。やっぱこの方もね、言葉問題っていうのは、もう、だいぶ、そうですね。気になったというか、考えてしまったというところだと思うんですけど、まあ見事だったんですよ。やっぱり一番最初に博士で拾われた時点で改良しなかったというところ素晴らしかったなと思うんですけど、僕が注目したらね、固有名詞は比較的聞き取りやすかったっていうことですね。ほくろであるとか、ほくろっていうそのキャラクターの名前ですよね。まああとはジュリアン、フランシス、アルフォンソ、まあこういった固有名詞に関しては、非常に聞き取りやすい。ということは、固有名詞の文化っていうのが残っているのか、あるいは、そういう名残なのか、まあ、固有名詞に関してはしっかり母音も発音しているんだけれども、その他の言語に関しては、あちこちこちこみたいな、そういう言葉なので、平安時代の人が今の、ね、現代、令和の日本人が喋っている言葉を聞いてどう思うかちょっとわからない。まあ、ある種の方言みたいな風に受け取るかもわかりませんけれども、我々が平安時代の人たちの喋り声、まあ、実際復元されたやつとか、音声データ残ってますけれども、どっちかっていうとそれに近い感じがありますね。私なんかはまあそれ感じました。上代から平安にかけての日本人の発音。だから、亡くなってしまった野行のもう一つの野ゆえよとかが復活している感じっていうのをちょっと受けましたけれども、まあ、これ以上言うとね、日本語史のさらに音韻論という、まあ、超ニッチな、つまんない話になっていくので、ちょっとやめようかなと思いますけれども。そうですね、パプポーが多いのも、まあ、上代日本語の特徴ですかね。まあ、そんなことを考えたりもしました。いや、ジャンクヘッド、まあ少ないですけれども、メールこれだけね、いただきまして、ほとんどの方がね、まだご覧になってないかなとは思うんですけれども、本当にね、オタクが語り合うべき作品だなと思って、今回ちょっと特集させてもらいましたんで、またどっかで皆さん上映の機会でありますとか、パッケージ発売されたりとかね、した時に、ああ、そういえば熱文字で特集してたやつだなって思い出して、見ていただけたらなと思います。そういったわけで、本日は以上でございます。メールありがとうございます。まあ、ちょくちょくね、熱文字の公式アカウントの方でも、メールの募集を行っておりますんで、あ、こんなテーマで今募集してんだなっていうのを追いかけていただければと思います。で、熱量と文字数ね、ツイッターアカウントとかね、YouTube のトップ絵とかもね、ちょっと変えてますんで、可愛いイラストを三輪双葉先生に描いていただいたんで、こちらの方もちょっとチェックしていただいて。で、今、YouTube の方で、過去回のアーカイブ、熱量と文字数クラシック、少しずつ進めているんですけれども、ここで、ちょっと募集なんですけれども、動画の編集ではなくて、過去回を第1回から聞き 聞き直したりとかしていて、記録を取ってる方、こういう内容だったっていう記録を取ってる方、もしいましたら熱文字 @gmail.com までメールお願いをいたします。ちょっとね、あの編集スタッフとしてね、関わっていただけるようであればお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあそういったわけで皆さん YouTube の方もよろしくお願いいたします。そろそろね、あの配信企画も動き出したいなというところでございますんで、皆様からのメール、熱文字 @gmail.com でお待ちしております。本日は以上です。どうもありがとうございました。